笠谷浩二です。
中澤雅智です。
平井正幸です。
いやね、
うん、
やっぱねちょいちょいあるんですけど、
うん、
僕まあ、声優なのであ
、
うん、仕事をね、仕事のシーンね、さっきのね、うん、仕事をしに行くときにまあまあまあスタジオに行くわけですよ、
うん、
はいはい、収録できるスタジオに行くわけですよ、
うん、
でもねなんかちょっと最近2回ぐらい収録スタジオを間違えるっていうポカをやってしまいましたうわーってなりながらこうスタジオに駆け込むみたいなことがあるんですけども、なんか似たような名前のスタジオがあったりとか、 あともう一個はもう完全にここだって思い込んでて行ってみたら全然違う収録が予定に書かれてて慌てるみたいなことがあったんですよね。もうだからそれだから最近事務所の方からも中澤スタジオの収録前日とあと連絡を受けた時にメールで、どこのスタジオで収録するか返してねって言われて最近はそれを徹底しています、
うん、なんかね、確認す、まあ、なんかメールで一回来ても、うん、確認したって自分で思い込んじゃう時あるからね。
そうなんだよ、うん、で収録の前の日もここだって思い込んで、
うん、
予定表は開くんだけれども、うん、もうここだって思い込んでて全然見てないんだよ、ね、
あ
時間だけしか見てなくって、うん、場所もスケジュール帳には書いてあるんだけども、
うん、
おかしいよななんで間違いんだろうなと思ってだから最近はそうやってこう連絡をいただいた時点で、まあ、電話でね、
うん、
いただいた時点で、確認です、どこどこで何時からどこどこで何時からみたいなのを、うん、送るように、
うん、違ってたら違うよって
来るわけ。そうそうそう、訂正お願い、もしも間違ってたら訂正お願いしますってで事務所の方もとっても、うん、親切にこうなんか間違ってたら、うん、
違うよ
訂正してくれる違うよだけだとちょっとじゃあなんすかってなるんだけども
確認して
でなるようにして、事務所と、協力し合いながら一生懸命お仕事やってます。
手間かかんなこれ
かかる子なんです僕は。
いやまあまあまあ、うん、全くないとは言わないけどね、
うん、
中澤さんほどは普通はないけどね、うん、まあ僕もよくある、ああ明日渋谷って思ってて、
うん、
会場の方は全然違うところを覚えてるとか、
うんうん、
あるある。一応そう当日会場に向かいながら、
うん、
合ってるっけってすごい不安になる僕もそう、うん、かつてそういう間違いをしたから、うん、ほら僕は間違ったら、ちゃんと身に染みて反省をして次に生かすから、だから
ちょっとなんか
会場に行く前とかにあれ今日本当にここで合ってるっていう不安が襲ってくる体質になってるわけ、
うんうんうん、
だからもう分かってんだけど、もうさっき確認したの分かってんだけど一応もう不安になったらすぐ確認して合ってる合ってる合ってる合ってるって言いながら歩いてるっていう不安症も、まあ僕の中で手間がかかるんだけど、
うん、
まあ僕はだからそう行く前に超怖くなるから確認する。
でもさ、これは絶対大丈夫みたいなものってあったりする、
根拠のない自信、
根拠のない自信というか、
うん、こうなんだ大丈夫だっ
つって、これはこうだからいつもこうだから大丈夫みたいなさ、
うん、もう餅つきの時も言ったからな、うん、もう今年は中澤さん確認の年だからね。
そうね、本当ちゃんとね、
うん、
もうだんだんこう自分本当一人じゃ処理しきれないことも生まれてくるから、
だんだん笑えなくなってくるから、
うんうん、そう全然笑えなくなる
だんだん笑えない
から、些細な間違いがすごく致命的なことになってくるから、
危ない危ない、
本当に気をつけないといけない、
うん、気をつけていかないと、うん、いけないと思いますよ、
はい、
それでは今回も台本通りに進めてまいりましょう、
はい、
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、どうも。以前も話したかもしれないですけど、家を出る前に持ち物をチェックするのを3回ぐらい繰り返してます。アルビノエンターテイナー、笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、忘れ物はだんだん減ってきたんですけれども、ふとした折に、バッグの中に入れてる財布を違うバッグで、入れ忘れるみたいなことが、やっぱり時々起こります。中澤雅智です。
どうも。一番今までで一番ひどい場所の間違え方をしたのが、羽田空港と成田空港を間違えた平井正幸です
と同じ空港だとね。
ね。
だってしかも羽田と成田、うん、ほぼ G 一緒だもんね。
そうそうそうそう。うん、
そりゃあちょっと
これでねもう、うん、あもう余裕で着いたわって思って、もう30分ぐらい前に。現場ついたわって、
ね、なんかノリで間違っちゃうよね、うんうん、しょうがないしょうがない、
正当化するんじゃない、正当化するんじゃないよ、
ね、
間違いやすいから確認をするんだよ
そうだね、この番組は笠谷浩二、中澤正人、平井雅之の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はいはい、そう、確認を何度もしながらやってまいりますけどね、
う
ん、
そうですね、
今回はメッセージをいただいておりますので、はい、そちらから読んでいきたいと思います。
お願いします。
リサさんからです。覚えてる？みんなリサさん、
うん、
去年のアドバイスのおかげです、
うん、
こんにちは。
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 返答を待つっていうね。以前セリフを読む際のポイントをアドバイスしていただいた、
はいはい、
高校1年生放送部員です。
おお、そうです。
大会の結果をお知らせしたいと思いメールさせていただきました。
はいはいはい。
結果は全国大会には手が届きませんでしたが、うん、特別賞を獲得しました。
おお、
今年は朗読で全国大会に行けるように頑張ります。
頑張れ。懐かしい。
すごくいいね、うん、すごくいいね。あの頃のことを思い出すよね。
いいね、思い出すね。僕も。
皆さんは部活や学校生活での青春エピソードなどありますか？ぜひお聞きしたいです、うん、ということで、
二人とも、あの、僕と笠谷は二人とも放送部で、その、うん、NHK のアナウンスコンクール経験者だから、
うん、僕が高校の時は演劇部だったね。
もう、うん、なんか青春エピソードとかある？
青春エピソード、でも地区大会でやっぱりその周りが結構強豪校ばっかりだったから、
はいはいはい、
うん、県大会行けなくて泣いたね。
ああ、うん、そうなるんだね。
やっぱね、
うん、涙を流す部活動、うん、ある？
え？
こうなんか泣き、
泣きっていうか、僕はあの高校が男子校だったこともあり、うん、結構男らしい生活をしてたので、
おっ先輩パン買ってきました。
そうそうそう。で、
おっ先輩足も見ましょう。
ちょっと静かにして。
それで。NHK コンテスト、あ、そうか。そう、多分、
うん、
NHK コンテスト、NHK 全国高校放送コンクール、コンテスト？
コンクール
か。コンクールか。うん、N コンに出るときに、うん、ラジオドラマとか、まあ、ラジオ番組の部門に出したり、うん、個人の方で朗読とかアナウンスとか、やったりするわけ。ね、うん、で、うちは結構、まあ、盛んだったから、うん、僕が、ラジオドラマとで、アナウンスに確か出ることになってて、
うんうん、
でもう一人僕とタッグを組んでたやつがラジオ番組と、あれ違うか、逆か、そいつがラジオ番組とアナウンスか、
うん、
で僕がドラマと朗読かみたいのをやるぞって言ってどんどん制作を進めてったんだけど、
担当がね、
まあ本当いろいろなことがあって、もうダメだこれ、もうやってらんないってなって、
うん、
でもうあの顧問の先生にね、ドラマやめますっつって、
うん、
出すのやめます
っ
て、
うんうん、
なって、でまあ状況は状況だったから、うん、そうなのって顧問の先生は聞いてた、
うん、
でもなんやかんやあって、でこう OB の先輩とか先輩後輩とか、うん、いろんなとうわーって話した後に、うんうん、そうタッグを組んでるやつとやるかってなって、で、提出日、
うん、
作品提出日の、
あるね、
うん、2日前だね、
うん、
2日前にやるかっつってで2人で、でもどうすると、
うん、
もう徹底的に時間も何もかもが足りないぞさ、
はいはいはい、
どうするどうするっつって、で、じゃあひとまずあの何とかするから、ちょっととりあえず家には泊まると言って出てこいと相手に言われた、
はいはいはい、
で分かったやろう徹夜でやろうっつって、
うんうん、
でそのタッグを組んでるやつと2人して、うんうん、制服だといろいろとあれだから一回こうトレーナーとかをこう着替えて、
はあはあ、
上着替えて、うんうん、学生カバンもお揃いなんだけど一応服だけは着替えてで あのそのそのタッグを組んでる友達の地元のファミレスに行ってね、
はいはい、
でも2人でドゥワーって本書いて、ラジオ番組の方も台本がいるから台本バーって書いて、で僕はドラマの方ももううわーってなりながら書いて、でそのまま朝行って、朝学校、朝から夕方まで学校授業やるじゃん、で授業終わった後にラジオ番組の方は収録してあるインタビューの素材だけはあるわけ、
はあはあ、
台本書いてないのにインタビューだけ終わってたのそのインタビューが当てはまるような台本を作るっていうやつをそっちでブワーって出てて、僕はもううわーってなりながらほとんど一人喋りのラジオドラマを作って、うん、でもううわーって言って、でそのタッグを組んでるやつの編集とかドバーってやって、で僕は僕で そいつが終わって僕がその後もう勝手に収録始めるからっつって、ブワーって一人、ほとんど一人喋りのドラマワーってやって、でドゥワーって編集して、で、まあ、あのコンクールが指定時間があるからもう時間内に収めなきゃいけないから、
はいはいはい、
ものすごいなんかもう1秒ずつとかグワーって編集してカットとかして、でギューってまとめて当日出して、うん、でそれで全国大会行ってる。
おーい。
人の集中力ってすごいなって思う。
すごいな。
やるって思ってやればできないことはないのかなみたいな。
うん。
あれはね、青春だったね。
なるほどね。
二人しても本当にグラングラン、眠いみたいな、二人で必死でやってたね。
すごいな、青春だな。
あれはすごかった。
うん。
あれすごかった。そんな思い出がありますよ。
お
ー。超青春した。まあ僕は本当だから、その、男だらけの高校生活で、なんかこう胸躍る青春は全然なかったけど、胸あ熱くたぎる青春はいろいろしてた。
うん、
まだいっぱいあるけど、もうそろそろ時間ないからあんまり喋んないけど、中田さんなんかあった、たぎるの。
僕ね、もうなんせいくつも健忘していたから、
うん、
あのもう全部に一生懸命で、
うん、
で全部なすがままやってきたから、
うん、
なんかこうあんまり覚えてないっていうのと、いやすごいいろいろやったなっていうのは覚えてんだけれども、ただなんかこうもうやるのが自然になってたから、部活動というか演劇部放送部もろもろにしてもやるのが自然になってたから、あんまりこうあんまり自分のことを追い詰めてやってなかったかもしれない。
ああ、やっぱ青春ものはさ、
追い詰められてる感がなかった。
青春ものはそのピンチの時に乗り越えてるのがやっぱ青春だからさ、ぐ、うんうん、ーって追い込まれた時のあの感覚はね、まあ何年か経てばやっぱ宝物だよね、
うん、ピンチはあったんだけれども、なんかもうピンチだを乗り越えたらもうなんかスポーンって飛んでっちゃう。
中澤さんは確認の上でこう記録を取った方がいいかもしれないね、
うん、
終わったら忘れちゃうからね。
忘れちゃう。
日記書こうか。中田さん日記書いた方がいいんじゃない。
なんかもう なんだろうね、それなりに心は動くんだけどね。
そう、それなりにみんな結構みんなドラマあるんだけど、うん、覚えてるかどうかってまた別なんだよ。
そうなんだよね。だからもう本当、うん、そこら辺みんなの記憶に委ねてる。僕はもうこう来るものやるもの全部無我夢中でやってただけだった。
うん、
あと漫画研究部で漫画描いたりとかして、あ、そう漫画研究部だったらある。
あ、本当、
うん、
でも時間なくなっちゃったから今度でいい。
あれ
リサさんぜひ、まだまだこれからなんだよね、高校1年の放送部員で、多分今年2年、
ねね、
来年3年だと思うから、
う
ん、まだまだ超盛り上がっていくこともあると思うので、
青春真っ只中、うん、
ただ一つだけ言えるよ、うん、直前まで諦めないで。
それはそうだな。
なんとかなるから、なんとかなることがあるから、うん、最後まで諦めないでいこう。
なるべくけあの計画的にねやった方がいいけれどね。
そうそうそう、うん、
そうそうそう、
本当はね、うん、本当はそうだけど諦めないで、うん、と思うよ。それでは一旦お知らせのお時間です。
中澤正人です。大好きな世界に飛び込んで、楽しかったり悔しかったり、いろんな思いを味わいながら、いただきながら、皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ、漫画、ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくので、ちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶり、お送りしております。
はい。
いや、季節的にね、
うん、
なんか、乾燥するよね。
もう、まあまあ、乾燥しちゃうよね。
乾燥しちゃうよね。うん、
なんか、そう思ってね、ちょっと、今年に入ってからね、
うん、
いろいろちょっと調べてたんですよ。
おうおう、
なんか
乾燥、なぜ乾燥するのかから地球の砂漠化現象までたどり着く感じで調べ尽くしていった。
そう、ね、調べ尽くしていったら、うん、もう水分だって思って
すっごい根本的なところに、
う
ん、まあ
ね
答えはシンプルなんで、
シンプル、
なんで乾燥どうすればいいんだ、うん、そうだ、水分だってことだね。
湿度を保たなきゃいけないと、
そういうことだね、
うん、そうだね、う
ん、でもう乾燥で肌も荒れ放題だから、
うん、
これちょっといい感じのなんか保湿剤みたいなのを使ったらいいんじゃないかって思い始めて、
はいはいはい、
で一つ行き当たったわけですよ。
お
あのニベア、
うん、あるね、
ニベアクリーム、
うん、
あの今年から使い始めてみました。
おお、まあ、セイントお兄さんでもね中で紹介されてるぐらいですからね。
あ、そうなの、うん、
そうなの、
なんか。
え、それってスポンサー料いくらぐらいもらえるのかな、うん、ねえねえねえ。
たぶんただのネタなんで。
世話じゃないかよ。
ただのネタなんで。
でもだよ、うん。あの、漫画とか、まあ、テレビドラマとかもそうだけど、
うん、
承諾を得てない限りは、
うん、
勝手には使えないので、
うん、
名前を変えたりするわけ、
うん、名前変えたりとか伏せた
りとか、ね、ニウェアとか、
う
ん、
そうね、
なんかすごい近い感じで、
う
ん、ニベアとかになってるわけで、 でもそのまま書いてあるってことは何かしらの話が通ってるのかな、
うん、
まあ、またはその雑誌側とのこう広告契約が成り立っていれば、雑誌で広告を取ってる分には雑誌の中に掲載されてる漫画に書いてあっても悪くないっていう、そういう流れもあるかもしれないから、か結果いくらぐらい回ってるのかな、ねえねえ、
どうなんだろうね、え、どっちが どれぐらいもらってるのは全然わかんない、そんなのそんなのはわかんないよ。まあニベアクリームを使ってると、
うんうん、あ、なんか本来はこう手の乾燥とか、
はいはいはい、
あの体に使えますよってなってるけど、
うん、
顔にも使える、うん、
今気づいたけど、うん、唇めっちゃガッサガサやね。
ガッサガサやで、
うん、それ必要だね、
ニベアがね、
顔とかにも使える、
そう、うんうん、使えるからね、うん、あの風呂上がりに使ってるんですよ、
はいはいはいはい、ああ大事だね、うんうん、
もう去年とかもう本当に風呂上がり上がった瞬間に、うん、そのなんかパキッパキになるから、
パキッパキなんだ、
凍っちゃう、
パリパリパリパリパリ
パリパリパリになるから、
なるほどね、
これはなんとかせないかんと思って。
どうニベアを使ってみて、
結構いい、うん、
まあそうだろう、ね、まあそうだろう、うん、
あのまあちょっと今あのカミソリ負けしてるけど、
はいはいはい、
肌あのでもカミソリあのね電動カミソリじゃない、
普通の、
普通のあの、
う
ん、
シェーバーというか、
ね、T 字の、
はいはいはい、
でもあの前まではそのカミソリ専用のシェービングジェルを使ってたんだけど、うん、それより、あ、それじゃなくてもうニベアを使って剃るっていうのをやり始めて、なんか比較的マシになった、まあ、赤いけどね、
うん、
ま
だ
多分ニベアってヒゲ剃りの後に使ってどうぞとは書いてあるけど、
あ、それがネットに結構いろいろ書いてあってあ、
そうだね、すごい調べたんだ、
そうそうそう、
砂漠化現象まで調べ尽くして
る、う
ん
う
ん、
それは出てくる、
そう、水分までたどり着いたからね、
うん、で
マクロから
元に戻って、あの結構その風呂上がり に多分ニベアだけ使うともうベットベトになるよね、
はいはいはいはい、
それをあのぬるま湯でこうひたひたにして、
あ、
手とか顔とかをひたひたに水ぬるま湯塗って、
うん、
でニベア薄く
伸ばして
ペタペタペタってやると、うん、いい具合に馴染むんですよ、
はいはいはい
はい、あ、違くてだからそのカミソリをするときに塗っているのが正解なのっていうところをちょっと質問したくて、
あ、だから剃る前に塗って、
うん、
でやっぱ剃るじゃん、
あの摩擦を減らすんだよね、
うん、
最初に、
うん、
要するにガサつきを減らしてから、
そうそうそうそう、でその後、まあ軽く水で流す、
うん、
でその後にまたニベア塗れば、うん、
やり方としては
間違ってない。そうそうそうそう。ニベア使ってるから別に一回こうそのシェービングジェル洗い流すとか、うん、そういう手間がないし。
いやちょっと待って、手間は一緒でしょ。
いやいやいやいや、
いやだって軽く洗い流してるじゃん。
結構そうそうそうそう、結構ちゃんとあのシェービングジェルだと流さなきゃいけないの、
うん、毛穴とかね。
すごい洗い流すか軽く洗い流すかなんだ、うん、それ大きな違いなんだね、うん、知らなかった。それは
肌にもいいしね。
うん、
そうかそうか、
うん、そうそうそうそう。だから年明けから毎日使ってるわけですよ。
うんうんうん、結構使わない？
使う使う。
贅沢、ね、消費激しくない？
贅沢ユーザー。
でもなくならないよ。
何回か使ってすぐなくなっちゃったら大変だよ。
そうそうそうそう、
お試し版かよ。
もしくはだんだん増えてくる。
あ、ぬるま湯をつければつけるほどね。
そうそうそうそう、
クリームだったのに気づいたら缶の中タポンタポンになってて溶けちゃってんじゃん。それなくなってると一緒だよ。
リキッドになって
る。なんなん。
まあまあそういう使い方してるわけだ。なるほどね。
そうそうそう、だから、うん、あのまあ風呂上がりに、まあ、顔だけじゃなくて、うん、あの足のすね部分、
すね
すね
すねが
かかととかじゃなくてすね、
すねがめっちゃ乾燥すんの。
じゃあ
乾燥肌
だ。おお、すね
かゆい。
すね、おお、
はいはいはい、
かゆみが出るぐらいの乾燥肌だね。そうそうそうそう、
なるほどね。それなんかすねが パキパキのパリパリになるのかと思った。
あ、
ね、
あでもパキパキして
る。マジで
だってやばいな、
ひび割れやんの。
いや僕ほんとさ、うん、ああ今日すねが乾燥してんなって思ったことがないから、ちょっと感覚が全然分かんなくてさ、
う
ん
う
ん、
なんか肌の薄い部分、あの膝とかさ、
うん、
こうかかととかそういうところがこうパキパキになるのはね、
うん、
聞いたことあるんだけど、
すね、
うん、か、うん、
あと指のささくれもだいぶマシになった、
ね、ああ指はね、うん、よく聞くよね、うん、僕もハンドクリーム、そうハンドクリームって本当いろんな種類あるんだね。
ほう、
なんかいろんな香りがするやつ、いちごの香りがするやつとか、蜂蜜の香りがするやつとか、
あバニラの香りがするやつがいいよ。
うん、
バニラの香りがするクリームを使っているアイドルさんがすっごい匂いだなって人気があるから、
うん、あオレンジの香りとかもある。
でもそう、香りはね大事だね。
大事だね。
香りはなんかその印象になるじゃん。
うんうんうん、
でもう本当特にだからアイドルさんぐらいファンの方に対面する機会が多い人たちはいい匂いだなって思うと、いい匂いがする子だなって思ってなんか好きになっちゃう。
へえ、なるほどね。
嗅覚は脳髄に直結する。
ああ、まあそう。その通りだ。うん、
この間たまたまその街ですれ違った子が、うん、すっごいいい匂いで、
なんでついてっちゃうよな、ついてっちゃったら
なんかなんかちょっとこうすれ違っただけなんだけど、めっちゃ
すいませんすいませんお前さん、すいませんお前さん、この人ちょっと危ない人です。
嗅いでただけ、嗅いでただけです。
うん、十分十分、うん、十分十分。
あるある。
ちょっと嬉しい気分になっちゃって。
まあでも確かに匂いはね、
うん、
直結するよね。匂いは気に。うんしちゃうよね。
あるある。
あるある。
あのね、こう、あながち、どれがいい匂いで、どれが悪い匂いってあんま決まってないわけ。
まあまあまあね。
本当に、感覚は好みだから、
うん、
自分が大好きな匂いの人って、すっごいこう、うわ、いいって思うし、うん、僕がただ嫌いだけだけど、自分が嫌いな匂いの人は、あ、ちょっとダメだな、この人って思っちゃうんだよね。
うん。
だから、きつい、あの、つけすぎも、なんだろう、香りすぎもね、
うんうん、
ちょっと、下手すると、マイナスな感じもするよね、
うんうん、最近そう匂いって言ったら最近ね自分の身の回りにねバラの匂いがね増えてきてて、ね、
マジで
最近
でもその話時間なくなってきたから後で
マジで
じゃあいやこれだけはやこれだけ言って終わろう、う
ん、歯磨き粉の限定味でバラの香りがするやつが出て、
うん、難しいな、うん、バラの香りを口に入れるっていうの
は思わず
僕がちょっと否定しちゃうんだけど、体が
僕もひとまず匂いで、あ、バラの匂いがするなと思って買ってみて、うん、いざ使ってみたら、うん、そうか俺これバラ食ってんだなって思いながら歯磨いて、
いやイメージだよ、イメージだけど、うん、口からバラの匂いってなんかうんってなんか疑問が湧くよね。
まあね、
なんかいい匂いなのは多分そうなんだろうけど、うんうんっていう
考えてみたら僕バラのあのキャンディーとかバラの、ガムとか、
うん、
なんか 結構買ってたなて、
うん、クレオパトラ的な人間になっていくのがね、中澤さんはね、
なんかもう自然とバラの香りがする人間になるの、
大衆がバラっていう、う
ん、バラ水とか飲んだらいいのかな
中澤の半分はバラでできているとか、
ね、うん、そうそうそうそう、だからね、あの本当水分を与えすぎると腐っちゃうし、うん、
繊細だね、
ちゃんと日向でね出して、
う
ん、
であと確認してあげないと間違えちゃうしね、
そうそうそう、すぐ白い粉がね出てくるからね、
繊細だね、すごく
ちゃんとね、
中澤さんのこと大切にしていこう、
大事に育ててねって、うん、何の話だよ
じゃあ終われる、
終われるかな、
うん、終われる、
終わってもいいんじゃないかな、
まあまあまあ、 あの活動情報とかに関してはウェブサイトを見てもらうからいつも、ね、
そうですね、
大丈夫だと思いますよ、はい、さて今回の三色ドームではそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は2月1日日曜日と、その手前1月31日のおまけ配信ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
好きな香りはラベンダーかバラ、中澤正智と、
好きな香りで言うと一時期プルメリアの香りにハマってました。
プルメリア、
はい、あとカレーの匂いが好きです、平井正幸です。
何それかどうか教えてくれ。
ハワイ系のハワイ、はい、あの
ココナッツ
植物の花の匂い、
へ、うん、ちょっと甘くて刺激が強い香りかな、南国系だ、
南国系か、うん、
僕は自分でも使ってるぐらいバニラの香りがする香水とかすごく本当好きです。甘い匂い大好き、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
さようなら。入浴剤の香りとかもね、いろいろあると楽しいんだよね。
ある。あ、でも嫌いな匂いが一個あってね。